今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは、お願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
というところでですね、2019年ももうフィッシングトレイン2発目という感じです
ね。2発目ですね。
相変わらずあの木場のスタジオの前はですね、イルミネーションがね、もう悶々とね、輝いてますけども、
すごいことになってますね。
2月の、バレンタインまでって言ってましたっけ、
ずいぶん長いですね。
ずいぶん長いような感じですけどね、まあ、でもなんかあの年々こうパワーアップしてって、もう綺麗ですよね。
綺麗
そうですよね、これを見に来てるお客さんは結構いるんですか ね、 これね。
さっきなんか中歩いてるカップルの方がいらっしゃいましたよ。
はい、いるでしょうね。
フォトジェニックな感じですからね。ね、まあ、言ってもね、映えするじゃないですか。
映えしますね。
まあ、そんなこんなでですね、今週のゲストはですね、
はい、
早めに紹介しておいた方が多分いいんじゃないかなって、多分話がなくなっちゃうから
そうですね、そうです、そうですね。
でも2019年は、はい、一発目のゲストってことだよね。
一人目でございます。
まあ、一発目のゲストにふさわしい方がね、遊びに来てます
ので、はい、です、
はい、女性紹介よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではですね、今週のゲスト様です、2019年一発目のゲスト様です。川村幸太郎プロのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや本当に綺麗なんだね。
ね
え、本当
ですよね。ああ、いい感じですよね。
いい感じ
どうですか、ですよね、今度あのデートかなんかでこう使われて。
デートはもうないな。
まあ幸太郎くんでもあの久しぶり、
いや結構
フィッシングトレ
イ、そうだね、
1年半ぶりぐらい、
ね、そんな経つの。
はい、立ってます。
意外に立ってますね。
1年半ぐらい。それこそね、あの今年もよろしくお願いします、
うん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。します。
会うと思いますけど、
はい、
まあ、せっかくね幸太郎くんが来たんで、まあ、思いっきり、釣りの話でもしようかなと思ってますけど。
普段釣りの話してないの？
は
い、
あれね、結構ね、どうでしょうね、釣りの話する時もあればしない時もあって。
そうですね、
まあ、最近なんかあんまり釣りの話少なかったかな。そうでもないな。
いや、なんだかんだってしてますよ。
そうだね、してるよね。
ええ、
なので、まあ、幸太郎くんがね、せっかく遊びに来てくれたんで、次の話をしたいなと思うんですけど、うん、幸太郎くんどうですか、まあ、昨年2018年も含め、まあ、今年もでもいいんですけど、
うん、
なんかこう自分の中で流行りそうな釣りとか、今すげえこれ凝ってるとか、
あ、
なんかそういうのあります？
ありますよ、
うん、
あ、去年は、うん、自分にとってラバージグの1年だったかな。
へー、まだ、うん、だってまだ見直すとこいっぱいあるんですか、そんだけ打って。
いやね、
ですよね。
まあ特におかっぱりっていうと、近年ラバージグといえば、
はい、
やっぱスモラバになっちゃう。
あ、
そうですね、ベイトフィネスもあるし、
うんうん、
で、本当のラバージグって、
うん、
あんまり使ってる人がいなくなったと思いません？
まあ随分なんか減った感じはしますけどね、
う
んうんうん、なんか思わずテキサスみたいなね。
そう、でもテキサスだってまだ少ないし、
そうです ね、
うん、それもちょっと直リグになったり、
うんうんうん、
ガードっぽい猫リグになったり、どんどんこうフィネスになっていって、うん、ボリュームのあるラバージグっていうのがあんまり使われない、
はいはい、
けど改めて、うん、ジグすごい、
やっぱすごい、
すごい、ジグパワー、
まあ、でかいね。
近年でも劇も結構なんかそれに気づいて随分投げてる。
いやいや、気づいたじゃなくてですね、うん、やっぱね、川村氏のですね、うん、影響力は間違いなく あるんですけれども、
はい、
幸太郎さんがね、やっぱりね、うん、その追求する姿を見てるとですね、やっぱりユーも俺も幸太郎さんも一応関東が、
うん、まあ、ベースだよね、
じゃないですか、
うんうん、
その中で幸太郎さんがね、やっぱりその発することっていうのは僕もやっぱり電波を張っていて、
うんうん、
幸太郎さんがそのトレンドのものをやってる時って、うん、やっぱ何かその
理由があって、
ね、理由があってもうやってるっていう見方になるんですよ、うん、俺らまあ後輩下のやつだから見てるとね、うん、
はいはいはい、
それに対して川村さんがこの動きをしてるんだってなった時に、はい、やっぱり俺らもなんでなんだろう、なぜなんだろうっていうのをやっぱ見たり、うんうん、どうしてもしちゃうんですよ、
はいはい、
まあ、その延長線上で僕も去年ぐらいから、うん、そのちょいちょいそのラバージグっていうところを、うん、もう一回なんか俺も勉強してみようかなっていうところでやってましたね。
どう、結構釣った？
まあ、釣ったのは釣りましたけど、うん、やっぱりその根本的に幸太郎さんとも前お電話で、うん、あの話したじゃないですか、
うんうん、
であそこまでの話とかやっぱりちょっと細かい話になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
やっぱりね、そのやればやるほど、うん、そのラバージグの深みっていうか、うん、
深いのよ、
まあ、深いですよね、
もうね、そこに行っちゃうんですよ。
行ったら コンビネーションルアーじゃないですか、はい
は
い、
言ったら何でもできるからね。
そうで、まあ、釣り場によってバスの大きさも違うし、うん、水の色も違うしなんだけど、うんうんうん、ジグってラバースカートの長さを調整したり、うん、トレーラーもいろんなトレーラーの種類があるし、うん、ワームだったらそれも長さを調整もできるし、うん、どんなボリューム感もできる、
う
ん、
もう変幻自在ですよね。アングラーが勝手に操れるよね、うんうんうん、そこもできるし、
そう
中層もできるし、ね、うん、いろいろできる、カバーもできるし、
うんうん、でボリューム仮にちっちゃくしてもやっぱりラバージグってボリュームがあるから、うん、でかいやつも食ってくるし、
うん、
でね、まあ、いろんなメリットがあるんだけど、うん、例えばね、じゃあ同じホック系のワーム、
うん、
それをテキサスリグなりの単体で使うと、
うんうん、
するとじゃあ中層を泳がすときなんかに、うん、スイスイスイってやっぱ手前に軽く来ちゃう、
はいはいはい、
うん、けど
ブレーキかかんないですからね、
う
ん、
そうまさにブレーキで、うん、スカートがついてると水をしっかりグリップして、
うん、
こうブワンブワンブワンって水を揺り動かすし、
はいはいはい、
手前にもゆっくり来る、
うん、
でしょ、
うん、
でそういうのがあって、でもしそれがテキサスとかだとフックの部分って硬いじゃないですか、
うん、
いや棒状態、
はいはいはい、
後ろ側のパドルとかホニャンホニャンホニャンってしても、
うん、
でもそれがラバースカートついてると前もボディ部分もホニャンホニャンするでしょ、
はいはいはい、全部
がね、それで僕今注目してるのが縦 S 字、
縦 S 字、
そう、それは別に中層でもボトムでやってもいいんだけど、うん、
はい、
こうハンドルを巻きながらこう縦にちょんちょんちょんってしゃくってきたときに、まあ横から水槽みたいにさ、横から見たらラバージグにじゃポークでもいいし、じゃエスケープツインみたいなフォークワームでもいいんだけど、こう縦の柔らかい S 字アクションくるでしょ、それが釣れる、やばいよ。
でほぼほぼ孝太郎さんだってその今年入る前の去年とか、ほぼほぼ中層でそれでしたもんね。
そうもうね、魚が結構好きなのはハイシーズンだったら、
はいはいはい、
目で見える深さを泳がしてくる、食いつく瞬間
見
て楽しいし、
ね、
もうね下からバスがブワーって出てきてひったくってくの。
あれって、うん、なんでこうなんだろう、まあ言ったらなんだろう、リフト&フォールっていう言い方ちょっとおかしいんだけど、うん、今孝太郎君が言ったようにこう縦 S 字、うん、でもいいんだけど、やっぱりこう視界から一瞬消えてるから反応しちゃうんですかね。
いろいろあると思うんだよね。やっぱそのコンビネーションルアーのワーム単体では出せない動きの生めかしさとか、水を押してるとか、ただやってと思うのはその縦になびくトレーラーがいいかなと、下に水を仰ぐ方が動きの柔らかさだけじゃなくて、なんか下にいるバスもそれで水流で
呼びますよね、
刺激されてる気がする。
すごい話がちょっとずれちゃうんですけど、うんうん、今下に水を押すって言ったじゃないですか、
うん、
まあ、私こうかれこれ何年も下に水を押すっていうことに関してはものすごく自分の中でこうつついてるんですけど、
うんう
ん
う
ん、全部下に水を押すやつって全部釣れるんですよ。
あ、例えば他だと、
まあ、例えばですよ、
うんうん、
ネコリグでもいいんだけど、
うんうん、
ネコリグが倒れていく時っていうのも下に水を押すわけですよ、
うんうん、
でそれが上にこう来るんだけどね、
うん、
最終的には、はい、
うん、
結局なんだろう、何かがポトってボトムへついて、じゃあいいよ、うん、テキサスでもつい、うん、ついてこうボトムに倒れるときに下にこう圧がかかるじゃないですか、
うん、
それその時にバイトがかかってたんですよ。
あ、
だからこれね何年も前にねマッツンと話したことなんですけど、琵琶湖で、
うんうん、おー、はい、M ブロマッツン、
うん、俺がまだ琵琶湖行ってる頃ね、
うん、
下に水を押すやつはやばいぞと、
はい、
全部釣れんだよっつって、
うん、
もちろん上でやれば下に圧がかかるから釣れるし、
はい、
うん、もちろん何でもいいんですよ、スピナーベイト何でもいいんだけど、とにかく下に圧がかかるやつってなんかあいつは絶対食ってるっつって、
うん、だからコーヒージューワームも言ったら
そう
そうですね、
もちろん、うん、コーヒージューワームって重いからこそ水と喧嘩するからそれが実際アクションに変わるってこともあるんだ、
はいはいはい、
ワーム自体アクションがね、
うんうんうん、
だけど押してる、
でやっぱり近年やっぱどうしてもそのなんだろう、こう水の水の押しの強さというか、うん、その波動、
は
い、やっぱり見えることよりも波動がやっぱりあいつらの食う食わないっていうのを一番決めてるっていう、こうなんか持論を最近すごく持ち始めて、
ね、そうだね、
例えば目に見える、まあ、特に派手な動きって釣れやすいって、はい、まあ、よく言われるじゃないですか、
はい、
そうですね、
そう思うの、まあ、すごくイージーな状況だったら目立った方がいいけど、だけどシビアになってくるとやっぱり派手な動きってちょっと嫌われちゃ う、でも水押しって釣れなくない？
そう釣れない、
ね、
やっぱ即戦にこうなんか訴えかける俺たちじゃ分からない、
うん、
その魚にしか分からないっていうゾーンに行っちゃうと多分もう訳が分からないですよ、俺らも分かろうとしてんだけど、それを だからやっぱりこうなんだろう、水の中で訴えかけられてることって動いてることよりも全然多分魚違うから、そこのゾーンにこう入ってしまうと、さあ、コウタルくんが言ってたその縦 S 字とかもそうなんだけど、多分もうそのゾーンの話なんだよね、多分あいつらにとっちゃね。だから多分人間が理解しようと思ってもなかなか理解できないんだけど、でもなんか釣れるっていう答えは返ってくるよ、釣れたら、だからなんか側線っていうものっていうのはやっぱり人間は手とか、ね、こう肌でこう敏感でありますけど、魚にとって側線っていうのはものすごくこうなんて言うんだろう、生死をさまようわけじゃないけど、そのね、大事なものなんだろうから、そこになんかこう訴えかけるものがあるとあいつらは多分行ってまうっていう。
水押し、特にラバージグに関してはそのやばい、ギミックがものすごい詰まってるルアーだと思います、俺は。
まあ、そんなね、ラバージグとかの、そのなんか即戦に訴えかけるとかね、全然釣り合ってないやつからするとどうでもいい話をしてるとね、こんなにこう奥まで入ってっちゃうんで、この辺で1曲いってきましょう。
はい、ディープすぎる。
今週の1曲です、ジュディ&マリーでデイドリーム。
今週はですね、コウタロ君が遊びに来てくれてますが、前半はですね、やっぱりこうほったらかしに我々をしているとどんどんこうドープな ね、
そうですね、
話になってきて、ラバージグの話に、ね、なっちゃいましたけど、じゃあコウタロ君はあれですか、やっぱりこうラバージグ、今年もラバージグ持ってやろうかな的な、
もう今年もやる、もう釣れる限りやる。
お
でも今ほったらかしって言ったでしょ、さっきねちょっと聞いたら、なんかゆう君がお宝持ってると、ほったらかしにした。
そうそうそう、全然知らなかったけどね。そうお宝も知らなかったよ俺、さっきまで、
こたつでずっと育ててたポークが実はうちにいるんです
よ。全然いっぱいいますよ。こたつとほかほかカーペットとね、その時によってはほかほかカーペットが育ててたやつ、
ジグとね、ポークは愛し合ってるから、
愛し合ってるよね。
ハッピーでしたね、名言
来ましたね、名言来ました、
名言出ましたね。
ちょっとだから俺今日帰ってみたら、はい、まああれですけど、明日事務所行ってちょっと開けてみてみますよ、生きてる
か。ポーク柔らかくする粉と一緒に温かくしちゃってるんでしょ。
そう、だしでもも
うとろけちゃってる。
いやでもね、でもね、その俺結構飼ってたんで、入れてそのまま放置っていうんじゃなくて、ちゃんと瓶も移すし、中の液も変えるし、それでやってるから、多分そんなにいっぱい入ってない状態で置いてあるはず、いっぱい入ってる状態で放置したら溶けちゃうのは知ってるから、だからそのいろいろ変えてるから、だから多分そんなに溶けてないと思う。
何年見てないそれ。
開けてないの。開けてないのはもうほんと3、4年、下手して5年ぐらい開けてないかもしれない。
あら
で、あの開けてないっていうか、あのポークの瓶があるんだけど、俺がその飼ってた瓶が何個かあって、その瓶を見えるところに置いてあるの、瓶をまたケースの中に入れちゃってるんだよ。それでそこがそのなんていうの、舞台エリアなわけよ。なんでそのボックスを開けてみないと、その蓋を開けてみてやってみないと分かんないけど、まあ、あの箸でね、何か空港のようにこう出してみてやってみますよ、明日俺。
ビッグダディ。
ビッグダディ。まあ、ビッグダディがほぼだろうね。
ビッグダディが悲しいことになってるかもしれない。
ビッグダディ。
でもね、そう、俺言っても飼ってたから、
好きだったんでしょ、そしたらポーク。
すごい好きだった、飼ってたもん。でも冬は絶対に、その飼って、もう、うちの人間聞いたら分かりますよ、何を飼ってんだって言われたの、こたつの中で、こうやってやって。
抱きかかえて。
そうで、まあ、これもさっきも言ったんだけど、こうペットボトル的なこうプラスチックの容器に入れると、その頭はもちろん早いんだけど冷えるのも早いのよ。なんでその瓶に入れ替えて、言ったら保温こう長くしてっていうのやさ、急に温めても柔らかくならないから、言ってもだらだら温めて、だらだら温めてっていうのを繰り返さないと、急に熱して温めたら変な話、鍋の中に入れてやるのが一番いいわけじゃん。
そうですね、
でそれじゃできないわけですよ。だからやっぱり長い年月をかけて、俺だからやった時は今シーズン言ったら飼ってたやつは来シーズンにならないと使わないっていう、
代々こう繰り返して
、
もう1年間もう、あれなんですね、もう仕上げるんですね。
仕上げる。で、暖かくなってったらもうやんないよ。はい、だから言ったら3月ぐらいまではもうずっと毎晩のように飼ってたから、はい、いる時は。だって俺電話してお前ちょっとあれ出しといてとか、こたつから。もうそのぐらいまでやってましたから、操ってましたから、遠隔操作までしてましたから、俺出ちゃってる時は。
ぜひね、どっかのメディアの、ね、方聞いてるか分かんないんですけども、スナイパー代表とボトムアップ代表で、ぜひね、ポークの対談をね、ぜひやっていただきたいというふうに思います。
でもね、なんかね、手持ち用になったらなんか、でもね、ポークを使ってる回数で言ったら絶対圧倒的にコウタロ君の方が多いと思う。使ってる時間は俺の方が長いかもしれないけど、
そうかもしれないね。
使ってるの言ったら絶対コウタロ君の方が使ってると思う。
僕はあれだ、買ってないっすよ。
買わないでしょ。
まあ、保管はしてるけど、まあ、使うのは まあ、まずね昔から言われてるナイフでトントン
裏っ側でね、
はい、教えてもらいましたあなたに、うん、あなたに教えてもらいました
、ね、裏っ側で叩く
で、現場でもういきなりその硬くないやつを現場でいきなり使うって時は、まあ、石でガンガンやる時もあるけど、
う
んうん、指でグニュグニュ揉むのがいい。そうするとやってるともう手の感触でどんどん柔らかくなってくるのが分かるし、あとやっぱ使ってるとどんどん仕上がっていく。
そうですね、
なるほど、
キャストもそうだしスキッピングとかバスがも食べて、
はいはい、
ファイトとかもあるんだけど、あ、まあ、使ってるポークは
馴染んでくるんです ね、うん、
いいすね、
どんどん。
ちなみに手でグニュグニュやったらその手はどうするんですか。
その手は、まあ、ちょぴちょぴってちょっと水で洗っててっぺって乾かしてい
やいやいや待ってください、油が一時でそんなすぐこうどっちかっていうですね
もうやっぱ川村さすがです、擬音ばっかりですね
釣りしてたらそんならもうね気にしないし、
どうってことないね、うん、その辺で拭いちゃいますしね、
その辺でも余裕で拭
い
ちゃいます。
いやさすがですね、さすがですね。
じゃあ何、孝太郎くん言ったらもう今ジグ&ポークすげえマイブーム、
はい、いやもうずっと来てる。
ああ
結構長いですよね。
そう長い、だからジグ、ビッグダディもそうだけど、どうしても前から欲しかったのがビッグダディがもうちょっと小さかったらいいのになっていうところで、最近ピックダディジュニア
スリキチホルモンさんっていうメーカーさんから、
ううん、
ピックダディとピックダディジュニアっていうのが出てるんですけど、うん、その今孝太郎さんが言ってるのはジュニアの方ですかね。
そう、うん、で、はい、まあ、大きい方も使うんですけど、はい、まあ、大きい方はまあビッグダディまだいっぱい持ってるん で、
うん、
で欲しかったその小さいやつがもう出た瞬間に速攻購入して、
うん、
でそれが去年ね陸王ってやつを取れたにも2日間で11匹かな、バス釣ったうちの9匹がそれで、それね良かったのが、普通ポークって皮ついてるじゃないですか、それ硬くて元から穴が開いてそこに通さないといけないでしょ、だけどそのピックダディってやつは皮がないんですよ、だからワームみたいに通し差しできるの。
へえ、すげえ。
だからさっきね最初ジグってボリュームを変えられるって話をしましたけど、
うんうん、
通し差しするからもっとコンパクトにできちゃう。
なるほど、
なるほど、なるほど、
またタフな時にいいんですよ。
へ
え、
あ、じゃあもう何それをちょんがけじゃなくて通し差しにもして使ってた時もあったんだ、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、ビッグダディとかできないもんね、残念ながら、
う
ん、
そうですよね、できないよね、
うん、じゃあメインの部分じゃなくて先っちょの部分だけこうラバーから出てる状態になるんだ。
ちっちゃいでしょ、
うんうんうんうん、
でもやっぱジグだからフワッフワーってこうボリュームがあって柔らかい動きして、うん、だ言ったらスモラバみたいなボリューム感だけど、スモラバとは全然アクションが違う。
ちょっとそんなにこう豚の話をねされたんでね、ちょっと今年は俺もちょっと豚引っ張り出して生きてれば全部
まずは生存確認。
そうだね、
そうですね、そうですね、
じゃあそんなのがなんか孝太郎くんはもう今マイブームというか、
うん、あ、うんうんうん、です。
まあじゃあ今年もそれをやろうかなっていう、
うん、もうジグはやっぱね、みんなね最初言った通り、
うん、
やられなくなっちゃった、
はいはいはいはい、
っていうのが、またそのジグのもともと持ってた良さを、
うんうん
う
ん、
今こう生きてるんじゃないかなというのがありますよ。
ちなみに孝太郎君は、うん、まあ、ラバージグを使う上でですよ、うん、まあ、そのケースバイケースだとは思いますけど、
うんうん、
ラバーの長さというのは比較的今どのくらいに揃える方なんですか。
ね、うん、あ、難しいな、うん、やっぱり合わせるトレーラーとかにも
ある
し、でもね、そうだな、こだわるところというと、
例えばいや俺その半分だけ短くして半分長めなんだよな、はいはいはいはい、今いろんな切り方する人がいると思うんですけど、うん、
はい、僕はね、ちょっと丸みを帯びてカットするのが好きな
ん
だ。おお、
その方がなんかこう
ふわふわふわふわ
見た目が好きっていう。
はいはいはいはいはい。
あとは今ね血眼になって探してるのが、うん、昔のラバー、
はいはいはい、
今のラバージグって、
うん、
みんなのシリコンスカートじゃないですか。だから確かに色合いもいろいろあるし、
うん、
ワームと合わせるにしてもやっぱ色もしっかり合わせられるし、うん、だけど動きでいうといわゆるファインラバー
とか
ですね、いわゆるゴムラバー、
はい、
あれの動きがいいですね。
ファインラバーは、うん、ラバージグ自体はもう多分その溶けたりして、
うん、
ないんだけど、うん、ラバー自体は多分俺結構ありますよ、まだ。
そう、
はい、
俺
ファインラバー自体は
ある？すっげー持ってんの？
超持ってます。
ファインラバー自体はストックはある、
うん、
だからジグ外して巻けば、うん、あるぐらいは全然いっぱいある。
もう水の長さのね、この動きの硬さとか全然違うんですよ。
全然違うよね、
動きはね。
全然違う、やっぱ最高。フレア感は
ちょっとね、新品だと若干粉がついてる感じね。
あれをそのまま使うんだったら、ね、いきなり水に入れるとなんか水弾くし、全然なんかもう ガビッとしちゃって、ね、だけどだちょっと指でこう水に濡らしてもみもみして粉落とすでしょ、ね、であれをあの使うには昔ソークって流行ったの。
はいはいはいはい、はい、
ゲキちゃん俺はだともうソークって、
ね、いややってたやったけど、
あのソークっていう言葉がすいません僕分かんないです。そう
あの言ったらこうお化けにさせる、
お化けね、うん、要はねオイルに漬け込んで、うん、そうすると色合いが鮮やかになってで、はい、ちょっとオイル分が含まれるからだと思うんだけど、フレアもレスポンスが良くなって、うん、おまけに匂いがつくでしょ、はい、あんなのもともとゴムの匂いするから、うん、ゴムの匂いするよりアビの匂いした方がいいに決まってるでしょ。
うんうんうんうんうんうん、
で今はあのノリーズのバイトバスリキ
ッ
ド、あれに、まあ、10分15分ぐらいかな、うん、やりすぎちゃうとねラバーが劣化しちゃう、
そうそう全部溶けちゃうのよ、ね、
そうそうそう、ので、まあ、それやって、
あリキッドにつけるんですか、
う
ん、
そう、
で一番気をつけなきゃいけないのがそれを使ってって、はい、まあ、結構投げて、はい、どっかにしまえばいいんだけど、うん、ちょっとなんかあ違うなって思ってすぐ変えたりして、はいはいはい、タックルボックスなんか入れようもんな大変ですよね、
はい、もうね夏はなんかベタベタしちゃう
あなんか昔そういう経験ありましたね、
あったでしょ、
うん、
あと昔のラバージグのそのラバーは溶けちゃうじゃん、
うん、溶けちゃうからね、うんはい、
ワームと可塑剤と一緒に置いとくと、うん、
はいはいはい、
だからそれがもっと早くなって溶けちゃうから、
そういうことですか、ちょっと保存は大変なんですね、
いや保存っていうかだからその使い切れば大丈夫全然
いいよ、
なるほどね、
ソーク、
うん、
ソークね、
ソーク
流行った、うん、俺はねどっちかっていうとラバージグはねもうもうラバーは基本的にベースは短めなんですよ、
お
ー ベースが、うん、とにかく絶対切る、その買ったら、
うんうんうん、
でベースが短めです、どっちかっていうとストーンボン系だから、
あ
使い方がストーンボッっていうこのスピードが欲しくて、うん
はい、
短めなんですよね、ーベースは。
ゆうくんトレーラーポーク以外って何使うん、
いや俺でも結構何でも使うかな、
中でもじゃあベスト
3、まあやっぱりエスケープツインもあったし、ただ、うん、エスケープツイン一番多分ラバージグで釣ってんのは、うん、ロッククローじゃないかな、
おー、お
ーあ俺も釣った
え、ゲキちゃんは
もちろん
もちろん
ロッククローだよね、もう間違いなくロッククローの、うん、俺は田辺セレクトですから、
うん、真っ青っすね、
はい、
あれか真っ青、
真っ青、もうみんなね釣れない釣れないって言ってましたけど、俺はもう超ガキの頃から、うん、もうトレーラーロッククローの田辺セレクト、
だってこのエルミネーションの色みたいじゃ
なくて確かに確かに
ロッククローはねちょっとね、うん、もうねどんどん時間がなくなってきたから来週に回しますけど、
いやーちょっとこれ奥深いですよ、
ロッククローは多分一番釣ったと思うラバージグのトレーラー、
あとね俺一番ねラバージグのトレーラーとしてワームを買ったロッククローを、
ね、今でもありますよ多分ね、超いっぱいある、
ちょっとこの辺でストップしといた方がいいんじゃないですか、
でっかい方じゃなくてオリジナルのサイズのやつ
ね、そうですね
3インチ
出してきちゃった、ベスト3とか言うからですよ川村先生、
とりあえずちょっとこの辺で、ね、あの来週も小太郎くんもちろん来てくるでしょ、はい、ラバージグの話終わってないから、
そうです、
ぜひ、
はい
はい、
よろしくお願いします。
はい、ではですね、キャスティングからのお知らせです。1月の10日から2月の11日までですね、1年に一度の決算セールを、開催いたします。こちら詳しくはホームページをご覧くださいませ。あとですね、今年も開催いたします4月の6日7日夢メッセ宮城にてフィッシングショー in 東北、出店メーカー約100社を迎えてでの、大イベントとなりますので、ぜひお楽しみにお待ちください。以上でございます。
はい。
はい、ということでね、小太郎さん、来週も来てください。
はい。はい、もちろんです。
ベスト3の話まだ終わっていないんで。
ですね。
よろしくお願いしますね。
はい、
お願いします。
ロッククローですよ。やばいですよ。どうします？どうします？やばいですよね。川村氏のあのベスト3も全く聞いてませんからね。
そうですね。
はい、そうですね。
ぜひね、小太郎さん来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3、2、1、エンジョイ！
エンジョイ。
フィッシング。
エンジョイフィッシング。Bottom up!